じゃあ次行きます。いいですか？
そんなに危ないです。
はい、じゃあ次整備のことはこれで終わったとしまして、次の1時間はですね、ぜひ心がけてほしいこと2番目ですかね。2番目いいですか？
はい、
ね、これはですね、定義と範囲っていう話を以前した覚えがあるんですけど、
はい、
覚えてますか？
覚えてますよ。
もうすっごいなんか忘れたかな。
ね、定義と範囲って何ですか？ね、それは開けたら
閉める。
閉める。使ったら片付ける。ね。そして出したら
閉まる。
これが仏教です。開けたら閉め、使ったら片付け、出したらしまう。ね、そんなこと3歳の子供でも知ってるじゃないか。こういうふうに言うとね、すかさず3歳の子供でもこれを知れるが、80歳のおじいちゃんでも身につけてない、やってない。ね、これがすごくね、大事なことです。開けたら閉める、ね、使ったら片付ける、出したらしまう、ね、これはどういうことかというとね、シェイプアップですよ、心の。開けるっていうことはね、心が緩むという作業なんです、ね、緩む。閉めるっていうのは心が緩むの反対は？
閉まる。
ね、心が、開けるとですね、緩むんです、ね、こうやって開けると、こうやって心を開けると、こうやって、はい、出ていくときにこうやって開けますよね。そのまま出ていくと、まあ、心が緩んでる人はこのままってことです。わかります？わかりますかね？こう、心が緩んでる人っていうのは、何かしようと思って開けるでしょ。
うん、
でそのまま出ていっちゃうわけ。
そこ閉めないで。
そこ閉めないで。これは緩んでいる人。ね、心が緩んでる人。何かこう、本を読んだりするでしょ？こう本を読んだりする。読んだりする。でパッと思いついたことがあると、あれこれ何だったっけって言ってすっかり忘れてる、
うん、
これ緩んでる人、心が、
うん、
やりっぱなし、
やったらやりっぱなし、うん、ね、
出しっぱなし、
出しっぱなし、そうですっかり忘れてるんだね、これ開けたことをね、使ったことを忘れてる、
機械に合わせるのが中途半端で、
そうこれですっかり忘れてるわけ。僕の心が緩んでるって言うんです、ね、そう、緩みっぱなしの人はね、もう次から次へとやりっぱなしなんです、ね、あれもやってやりっぱなし、これもやってやりっぱなし、あれもやってやりっぱなし、ね、そういう人をね、けじめがないって言うんです、ね、けじめがない、もっと言うとだらしない、
だらしない、
だらしない、だらしない人っていうのはね、子供なんです。子供だらしない、そうそう、体は大人だけど心はね、子供、ミスターチルドレン、ミスチルドレン、
子供なんだ、
そう、だらしない、うん、だから何か問題が起きると逃げちゃう、うん、問題を解決できない、だから自信がない、もうこれまた自信がないってことにつながるわけです、うん、自信って何か、自信っていうのはね、どれだけのことができるかじゃない、けじめをつけれるかどうかなの、うん、一つのことをねちゃんとけじめをつける、喧嘩したらねちゃんと仲直りするところまでやってけじめなんです、
そこ難しいところ
ね、あの人ともうね喧嘩したと、そしたらもう会いたくない、あの人とは話したくないわって言って終わらせてしまう、こういうのだらしない、もう会わない、会わないでもいいのとか言ってね、こういうのだらしない、そうじゃなくてちゃんと会って話をつける、そういうのはねこういうことを繰り返していないとね、開けたら閉めるとかね、見つかったら片付けるとかね、こういう習慣が身についてない人はいざという時に逃げるんです、何か問題が起きた時に逃げる。だから自分悪くないんだとかってね、言うんです。私は正しいの。私は悪くない。悪いのはみんなよってことね。そういうふうにやる。だから悪いとかね、正しいとかで関係ないよ。はっきり言って。誰が悪いか、誰が正しいか。そうじゃない。誰がけじめをつけるかなの。この問題のけじめを誰がつける、
それが大人だ、
そう、けじめをつける人が大人なの、うん、ね、けじめをつけてみたら分かります、大変快感、けじめをつけることが、うん、ね、だから何者もですね、中途半端な人っていうのは最後のけじめの部分ができてないので、そこでミスをするんです、でそこで怒られる、注意される、そこで問題にされる、ですいませんでしたとか言って謝ってまた何とかしようと思うんだけど、またこのけじめがついていないので同じところでまたミスをする、
そういう習慣ができ
る、そう、習慣がもう身についちゃってるからね、いわゆるけじめをつけないっていう習慣が身についているから、そう、そう、で結局ね、その中途半端っていうのは必ず失敗を伴うんです、必ず失敗してしまうんですよ、そう、例えば人間関係でも失敗するし、仕事でも失敗するし、ね、そして謝ってね、もうこれでやるなよとか言われて、はいやりませんとか言って気をつけても失敗するんです。で、失敗するとね、またこう落ち込んじゃう。もう私ってダメな人よね。と、ああもうってね、だんだんこうね、やることに自信がなくなっておどおどし始める。おどおどが始まるね。おどおど、おどおどだとね、こうね、名前呼ばれた目に、はい。
うん、
はいはいってね、すごいこう、名前言われたら怒られるんじゃないかっていうような気持ちになって、はいはい、
全然自信がない、
ね、そう、自信がなくなっていくんですよ、私のね先輩でね、こういうだらしない人がいたんですよ、そうするとね、もう失敗をね繰り返すんですね、で失敗を繰り返してね、もう自分よりも10年も20年も先輩なのにね、もう同じ失敗を繰り返すからね、非常に惨めなわけです、うん、ね、でね、やっぱり初歩的なミスをするから、うん、もうなんていうんですかね、先輩なんだけどなんかこう頼りにならない、こういうのがね、やっぱどうして起きてしまうのか、それはこういうことができない、本当に初歩的なことなんですね、開けたら閉めるってことができてない、
ね、
そうですよ、これ3歳までにねしっかり教えてもらった人は将来ねものすごく輝くんです、うん、これがねできているだけでミスが100分の1になると思います、うん、失敗が
三つ子の魂100までも
そう、ね、失敗しなくなる、うん、自信がついてくるんですね自分の仕事に。先ほどはね自分の価値ということで自分のね見えない部分の価値を高めていくと、うん、こういう方法でしたが、これは思いっきり見える部分の価値を高めます、うんうん、これができる人は仕事でものすごく光るんです、うん、仕事をした時に
手締めはねきちっとできると
そうそう
かっこいいよね。
かっこいい人ですよ。かっこいい
ヤクザだ。
ヤクザは違う。
ヤクザはけじめつけなかった。
そのけじめとは違うの。ヤクザはこれができたらねヤクザにならないわけです。あげざら締める、ね、つまり心が緩むということと心が締まるということを自分でコントロールできるということなんですよ。つまり自分の心を自分でコントロールできる人がこういうことができる人なんです。つまり緩むこと、つまり締まってばかりでも苦しくなるんですよ。ストレスがたまる。だから世の中ね今締まってるばかりの人が多いんですよ結構ね。もう常に気を張って緊張してもう気を肩に力を入れてやっている。
じゃあ引きこもりもそう
なんですか。引きこもりっていうのは結局一歩外に出るともう不安で不安でしょうがない。どうしていいかわからない。だから自分の部屋の中で完全に緩んじゃってるわけ。だから緩みまくってるのもまあ良くないんですよ。だから緩む時は緩む、締まる時は締まる、これをけじめのある人って言うんですよ。これが自由自在にできる人が自分をコントロールできてる人って言うんです。これができない人が自分に振り回されている人、ね、だから自分の心を緩める時には緩める、締める時には締める、そして緩めたい時には緩める、締める時には締める、それが自由自在にできる人、そういう人はどんな仕事を任せられてもうまくいく、ね、反対にこういうことができない、開けたら開けっぱなし、出したら出しっぱなし、使ったら使いっぱなし、やりっぱなし、そういう人はどこで失敗するかがわからないんです。だから何かこう見えないものに戦ってるような感じなんです。なんかミスをするんじゃないかとかね。
いや私ね四つ葉のためにね、
はい、
もう今週はみんな掃除しれっていうことになったのさ、
はい、
自分の職場全部、うん、なんでこんなことさせるのかなって言って、今これ聞いてみたらさ今やっと分かったけどさ
はい、そうそうそうそれは何がね開けっぱなしになっているか使いっぱなしになっているか、はい、結局そういうところからねミスが起きるんです。しかもとんでもないミスが起きるんだね、はい、全体でそういうふうになれば全体でとんでもないね会社の存続に関わるような失敗をしてしまうんです、うん、はい、だからどこで失敗するかって言ったら緩みっぱなしのところで失敗してるんです、うん、だから開けたら開けっぱなしで行っちゃうような人は絶対どっかで失敗してるんです、うん、ね、これちゃんと締めれる人がその失敗に気づく、ミスに気づく、間違ってることに気づくんです、ね、だってその開けたら開けっぱなしの人はね何が間違っているか、何がいつもと違っているか、何が問題なのかに気づかないんです、うん、気づかないからどんなに気を張っていてもダメね、はい、
注意のしどころが見えるか見えないかだよね。
そうそうそうそう。
私ね親母親がねうるさいことばっかり言うなと思って聞いたのはね、靴を揃えるって言ったのね、
はい、
それがねなんてうるさいこと言うなって言ってて、今考えたらね、
はい、
それがもう小さい時にそういうふうに言われちゃった、うん、もう今度気になるの今度今あったら、 バラクザルザになってるのは、
それはね、足元を見るっていう ことわざがあるんです。うん、足元を見るってね、その人の足元を見ればその人が見えると、
う
ん、足元を見るってね、だから足元をきちっとしなさいと、靴を磨いておきなさいとかって言われるのも、そのね、足元っていうのが一番ね、心がかかってない場所なんですよ。
足元見たって喧嘩になるけど、
足元を見るって、足元を見るっていうのはいわゆるその人を判断するってことです。
ああそっか、
その人のいわゆるその人の日頃の行いがその人の靴とかに現れるってことです。はい、だから足元を見られるっていうのはね、その人が寝踏みされるってことです。
そうい
う
気
がな、はい、かかと踏んづけて歩いてるとかね、そうそうそうそう、
なんか話しないなって、
はい、そう、それは結局こういうところですね、うん、要はそういうところが現れる、靴に現れてくるっていうことでね、靴をきちっと揃えていないっていうことは日頃からこういうことができてないってこと。だ靴だけきちっとやってるのはね、良くないですよ。いわゆる自然とできて初めて意味があるんですよ、ね、心がけて開けたら閉める、使ったら片付ける、出したらしまうと。
そういう習慣のできてる人は、まあ、一時が万事で大体は
そうい
ろんなことできて
る。そういうことがねできている、うん、そう、結局ね、その物事に集中できるんです、うん、一つのことに。だから心が緩んでる人ね、開けたら開けっぱなしの人っていうのは、それがもう中途半端な状態で心にかけてないといけないんですよ。これをしまっておけば忘れていてもいいんです、うん、ところが中途半端にやっているから覚えてないといけないんですね。覚えている状態で何か次のことをやっちゃうんです。そうすると前のことを忘れたらミスをするし、次のことに集中しようと思ったら前のことが邪魔になるし、ということで一つのことに集中できない。一つのことに集中するためには前のものをちゃんと片付けてから次のことに移るのが一番大事なんですよ。ね。そう、一旦こうリセットしてね、片付けてからやると、それは自分の意識を一つのことに集中できるようになる。前のものにね、こう囚われていたら目の前のことに対して集中できない。だから自分の心を常に整理してすっきりさせていくという練習になるわけです。はい、次にね、なぜこういうことが大事なのかというと、緩むっていうのはですね、心が楽な方向へ楽な方向へ流れるっていうことです。閉まるっていうのはですね、その緩んだ心を断ち切って自分の心をコントロールしていくってことなんですよね。だから私たちはどうしてもですね、自分の楽な方へ楽な方へ自分の思いに流されてしまうんですね。自分の思いに流されてしまう、ね、こういうのね、いわゆる心が弱いっていうふうに言うんですよ。自分の思いがね起きる。例えば自分が欲望が起きてきたとしますよね、うん、あれが欲しいとか言ったらね、その欲しいっていうものがもう頭の中からこびりついてね、離れないってことってありません、うん、ね、ものが欲しい、あれが欲しいとかって思ったらね、もう頭からね離れない。もう仕事集中しなくちゃ集中しなくちゃと思っても、あのことばかりが思い出されてしまう。この自分の思いを断ち切る力が、これが開けたら閉めるという力なんです。つまり開けるっていうのは自分の欲望に任せるってことなんですよ。開けっぱなしにするとね、でもドアを開けて開けっぱなしにしてしまうっていうのは心の張りがないんです。だからといって緊張しまくって開けたら閉めなくちゃって緊張しているのも、これは良くないわけです。自然な状態で開けたら閉める、 そう、開けている時も常に心がね、コントロールできている状態なんですよ。つまり緊張している時はできるっていうのは、緊張してない時はできないってことなんですよ。だから叱られてもおどおどしてる時だけはできる。ところが、しばらくすると気が抜けて反動で全くできなくなる。その時に自分の欲望に任せてしまう。だからどんなに心が緩んでる状態でも一定の心の締まりがあるのが大事なんです。そう、欲望に振り回されなくなる。つまり開けている時に閉めることをある程度想定しながら動いてるわけです。開けっぱなしにしちゃう人っていうのはもう心が緩んだら緩みっぱなしの人なわけね。 100% 緩んじゃうわけですよ。だけど 70% ぐらい緩んで 30% ぐらいの心の締まりを残しておくっていう、そういうことができることが大事なんですよ。常に一定の心の締まりみたいなものを持って生活ができるかどうかが大事なんです。ところが心が引き締まっているときは 100% 締まっててね、緩んでいるときは 100% 緩む。これがだらしない人なんです。だから緩んでいるときも締まることができる、これが大事なんです。ね。そういうことができないと欲望が起きると欲望に任せてしまう。で、この欲望に振り回されてしまうわけ。つまり自分の心の中が欲で満たされちゃってるから止めることができないんです。その自分の心があるとしたらね。その心の中で欲に支配されているところと欲に支配されてない部分がないと止められないんですよ、うん、ね、わかりますよね、
うん、支配されてるとこばっかりだと
思うことができない。その欲望に支配されていたらどこで止めるんですか、
うん、止めようがない、
止めようがない、うん、だから心が緩んでる時も、うん、欲に流されている時も、うん、一定の部分が緩んでない状態が理想なんです、うん。それがこの定位と範囲を繰り返していくことによって自然に身についていくわけ。
欲しいなと思って本当に使うかなとか、
そうそうそうそうそう、
かなってこう冷めた目で自分を見れる。
そうそうそうそう、自分の中に冷静な部分が残っていて、うん、だけど欲しいなっていう心とこう、うん、ね、葛藤することができるわけ。ところがこの冷めた部分というかね、冷静な部分がなくて完全に欲に染まってしまうとね、これ思いっきり流されちゃうわけですよ。
着ないかもしれんけど買っちゃったとか、
ね、そうそうそうそうそう、着ないけど買っちゃったとかね、欲しいからもう思わずやっちゃったとかね、これはその欲望に任せて動いてしまうと同時に落ち込む時にはもうね、落ち込みまくっちゃうってことなんです。だから自分の感情がもうどうにもならなくなる。こ
う波の大きな状態。
そうそうそう。もう自分の感情に振り回されてしまう。自分の気持ちがね、浮いている時はもうあハッピーハッピーハッピーって感じでね、100% 喜んでしまうし、自分の気持ちが沈んでいる時にはね、ブラックホールのね中にこう落ち込んでいくようにね、どこどこまでも落ちていくと。
苦しいわね。
そう、そうするともう自分の心の波に翻弄されるようになるわけ。自分の心がもう浮き沈みが大きくなるんですよ。だから浮いてる時は楽しいけど沈んでる時は苦しい。だからもう楽しい時は楽しい楽しい楽しいっていうふうに思うし、苦しい時は苦しい苦しい苦しいっていうふうに思う。でこれが幸せだと勘違いしちゃうんですよ。だから波が大きくなろうなろうなろうとするし、その分だけ沈むのが大きくなっていく。沈んだ人はもっとね楽しい思いをしたいなと思ってもっと苦しい思いをしてしまう。だからアップダウンがどんどんどんどん激しくなっていく。
平らに平らに持ってかんとダメだよね。
そうそうそうそう。 だから楽しい時はものすごい楽しいけど、苦しい時はものすごく苦しいと。だから自分のね、感情の変化みたいなものにもう耐えられなくなっていくんですね。だこういう風にならないためにこの開けたら閉めるとかね、使ったら片付けるっていうことを徹底してやっていった方がいいですよと。これを徹底してやると緩む閉めるっていうことで非常にこう波が低くて済むんです、そうすると、まあもちろん今まで楽しんでいたものがそんなに楽しめなくなるとどうねことはあるけれども、落ち込むことがなくなっていくんです、苦しむことがなくなっていく。これがだんだんと心が平らになってくるっていうのが極楽の大地が私の心の中にできていくと、こういうふうに言うんですね。そう、常に心がね、平常心って言うんですよ。平常心、平常心になって、そのための方法が開けたら閉めるね、使ったら片付ける、出したらしまう。それをやりながら心を見つめるんですね。心を見つめる。心が緩んだな、あ、じゃあ閉めよう、ね、心が緩みっぱなしの状態が心が汚れてるって言います。だから心が緩む緩む緩む緩む緩む緩む緩む緩む緩む緩むとなるとね、さあ執着がどんどんどんどん心の中に湧いていく状態を言うんですね。心が緩むっていうのはね、ちょうどね、魔が差すとかね、魔物が私の心に入ってくるようにね、例えられるんですね。魔が差す、
どんどんそっち行ってしまう、
そう、どんどんどんどんと自分の心が悪い方向へ悪い方向へ流されてしまう。それが心が緩んでいる人なんです、だから心が緩んだらちゃんと心を締めないといけない、そう、自分の心を自分でコントロールしていかなくちゃいけないわけです、それをするための訓練が、開けたら閉める、使ったら片付ける、出したらしまう。そこで大事なのはね、最後までやり抜くってことが大事なんです。こういう人はね、大体ね、中途半端で次に移るんです。だって5、6割やったら次移るんです。次から次へとする
。そう、クリアしてい
い。あんまり見たことないけど。
そう。
中途半端で次に。
そう、中途半端で次に行く。そしてまた次のことも中途半端で次に行く。で、一つのことをね、きっちり終わらせるってことをしない。次々進んでいっちゃう。こういうの。できないんだね、実は。最後まできっちりとやるっていうのはね、思った以上に難しいんですよ。
軍隊ってきた人だけどね、やっぱり、その開けるの閉めるの、できないそうだな。あれ、軍隊って来て動くもんな。
いや、3歳までに教えてもらう。
軍隊で行ったから、厳しいからと言ってもね、結局できない。そう。これはもう習慣なんです。小さい時にこれを身につけている人っていうのは人間的にですね、非常に成熟します、逆に言うとね、これができないと人間的に子供のまま、何か苦しいことがあると逃げちゃうんです、そして苦しいことに立ち向かうことができない、辛いことに立ち向かっていくことができない、逃げちゃう。その度ごとに苦しいことがあると逃げてしまって、誰かね、何とかしてくださいって感じになっちゃうわけです、自分でこう立ち向かっていくだけの踏ん張りが効かない、逆に言うとこういうことができるようになると踏ん張りが効くようになるんですよ。だからけじめをつけようっていう気持ちが出てくる、一つのものをしっかり片付けようっていう気持ちが出てくる、そう。でこれはね、早いうちにやった方がいいです、若ければ若いほどいいです、年を取ってからだとね、あなたに教えてくれる人がいなくなります、正してくれる人がいなくなるんです、 誰がね、60過ぎの人に教えてくれますか70過ぎの人に教えてくれますか。
仏法の長文、
そうそうそう、長文の時ぐらいしか教えてくれない。そうだから若いうちがこれ花なんですよ。で若いうちにこれ身につけたら、ワインが熟成するようにですね、この基本が身につければ、それが5年後10年後にですね、もっと生かされていくんです。非常にこう当たり前なんだけど、全てはこれが基準となってるんですよ。全ての行動はこれができるかどうかで決まるんです。これができれば失敗はないし、これができなければ何年経っても失敗は消えないんです。
何年経っても失敗ばっかりしてるってことは
そう、これができてないんです。これは開けたら開けっぱなしになっちゃってる、使ったら使いっぱなしになってる、出したら出しっぱなしになってしまっているってことです。はい、
どうや
そう、
あの小さい子がおもちゃを使うのは楽しいからどんどん出して使うけれど、あと片付けしましょうねって言ったらもう嫌がるっていうのは、その嫌な部分も嫌がらないでできるっていうことがやっぱり人間、
そうなんです、心の強さになるんですよ。だから、あ、おもちゃを使うっていうのは楽しいことだけど、おもちゃを片付けるっていうのは苦しいことなんです。だからおもちゃを使って楽しいな楽しいなって心を緩みっぱなしにすればするほど、心を引き締めることは苦しいことになるんですね。
そうだね。
はい。
で、後片付け、お母さん任せだったりとかね。
そうそうそうそう。
そうなっちゃうとしつけもなんも、
はい、
できないからね。
そうなんです。だからここが心を鍛えるってことなんです。心の訓練になるんですよね。
嫌なことも。
そう、これが嫌なことになるんですよ。だから嫌なことっていうのはね、一生懸命働くことじゃなくて、緩んだ心を締めることがね、嫌なことなんです
。
そう、面倒くさい、そう、面倒くさいと思うようなことほど一生懸命やった方がいいんです。そう、
面倒くさいって後回しにするから、
そう、面倒くさいことってあるんですよ。私も分かります、面倒くさいことってあるんですよね。でもその面倒くさいっていう心と戦ってでやっていくのがいいんです。
やっていくのがいいんだね。
そう、
そうすると値が出てくる。
そう、自分の心が鍛えられるんです。
そうだね、
自分の心が強くなる。
やるとしたらやるんだけどね、そのやる
までにやるまでにっていうのがね、うん、やり始めちゃうとまたそれは訓練にならない。このいわゆる緩んでるところを締めるところに動き出した時だけが訓練ですので、うんだからやり始めちゃったらもうそれがもう波に乗っちゃってるので、これ締めてることにならないわけ。ただここからここに移るっていうね、ここを訓練しないといけない。
スイッチを切り替える。
そう、スイッチを切り替える。欲望を断ち切って、相手に合わせたりね、いわゆる自分をコントロールしていくっていう訓練なんです。だここをきちきちっとやっていくと、どんどんと心が鍛えられていきます。心が強くなります。
流されづらくなるね。
そうそうそうそう、
だ、ね、
はい、
本当に簡単なことなのに
そう、
すごい大事なことだね。
簡単なことだけど、これがねすごく大事なんです、
ね、
要はこれがねできている人はもう本当に人間的にすごく落ち着きます。できてない人はね、もうふわふわふわふわ常に浮いてるような感じ。浮いてる。
ふわふわふわ浮いてるんだ。
浮いてるんですか。
地に足がつい
てる。地に足がついてる。そう。
地に足がついてる。
そうそう。
ふわふわふわ浮いてるんだ。
はい。
なんだか締まりないと思う。
なんだか。
そうですか。
そんな。
そうですか。それはね、徹底してやってください。そう、徹底してね。開けたら閉める、使ったら片付ける、
めんどくさい、
ね、出したら閉まる。
その欲の出る、なんか煩悩の方だけは、
欲望だけはね、
一生懸命出したら開けたら閉めるし、使ったら片付けるし、出したら閉まるんだけど、
はい、
そうでないところが全
然、そうそうそうそこが大事なんです。欲望を出したらグッと止める。それ、その止める力がね、 思いやりなんですよ。
だから思いやりがない。
そうなんですよ。
後ろちょっと振り返る余裕がない
じゃん。そうそうそうそう。
前向いたらもう行きっぱなしだ、はい、
ちょっと好奇心です
。そうわーっとすんでしょ。
もうこここんな
にこんな
そうそうそうそうそうすんでしょ。
何も見えてない。
そうそうそうそうそう。それではね、やっぱ失敗しちゃうわけですよ。うん、そう。
悪く失敗。
はい。
うん。言います。もうしたらいいよ。
はい。
もうしたらいい。
いや大丈夫。
スースーする
もん。いや大丈夫する。
もうねえねえ大丈夫です。つけてください。
五分でも十分でもいいからつけ。
だからそうやってこう欲に流されてしまうと、気持ちもね、そのやっぱりね、例えば天候一つでも感情が乱されるわけです。
そうそうそう。もうそればっかり。もう
天候がね雨だと、うわなんだこれはとか。そうそうそう。晴れだったらし頑張るぞとかってね。
だいぶなんか
それ、ね、そうそう何十年も生きてきたから。
そうそうそうそう。
仏法を聞かせてもらってっていうか、まあ、その欲にビデオで映ってるような時期が来てるから、
はい、
だいぶ違うようになってきてるんだけど、それでもやっぱり
でも習慣化されて、
習慣化して、でまずね大事なことはね、ご飯を食べる前には片付けるってことはねすごい大事ですよ。ご飯食べてからやるからとかね、ご飯食べた後も同じことやるからとかね、そういう気持ちは捨てて、一旦こうねこう開いていたものがあったとしたら閉めて本棚に戻して、
そう戻すってことやらないんだ。
そうこれ戻してご飯
食べたらまたやるから、
いやもう食べたらやるんですよ。食べたらそう出して、
もう
こう出してね、ご飯食べたらこれをやるからっていう
書類なんか、
そうそう書類とか全部出しっぱなしにしてね、ご飯食べちゃいますよね。あれを
やったらダメ。
そうそうそうそう、
閉めて
一旦全部閉めて、全部閉めてね、そしてご飯を食べるんです。私ね、その学生大学をね卒業した後ね、不教師になるためにね学院ってところにいたんですよ。その学院っていうのはね、いわゆる禅僧の、なんていうんですかね、人たちを禅僧の修行っていうかね、禅僧のその修行場みたいなものを一つのモデルとしてね、やっているところなんですよ。だからその精神みたいなのは仏教精神にかなっていてね、そこで教えられていることはとにかくね、その食事を食べるときにはね、ちゃんと片付けてから、どんなに後からもう一回やるというものであっても一旦片付けて次の作業に移ると、これに教えていただきました。だから食事でその後からねやると、もう食べたらやるってことは分かっててもね、一旦全部片付けて、そして食べるんです。何のためにって言ったら、自分の緩み切った心を締めるためにやるんですよ。その時に出てくる、またやるからめんどくさいとかね、そういう気持ちと戦う。一旦全部片付けてしまうんです。ね。そして、次ね、食べ終わってからもう一回開いたらいいんです。そう。
今までやってね。
それをね、しまうのにどれだけかかりますか？広げるのにどれだけかかりますか？大した変わらない。5分と変わらないんです。
5分なんかかからない。
そうそうそう。
それは分かるだけでやらない。
そうです。ほんの、時間的に言ったらほんのわずかなことですよ。そのほんのわずかができない。
1分か2分はあったら十分できる。
そうでしょ、1分2分あったらできることを、そうそうそうそう、
またどうせ広げるんだからと思って、
またどうせ広げるからじゃなくて、一旦それを切ってね、そしてご飯を食べる気持ちを切り替えるためにね、一旦自分の執着を断ち切って、
だから切り替えもできる。
そうそうそうそうそうそう、引きずっちゃうんじゃん、
引きずる、
自分の気持ちを引きずってしまってるわけですよ。でそうしたらね、このね気持ちっていうのはね、全てに関してね言えるわけですよ。一時が万事で、 いい感情も悪い感情も引きずってしまう。
そうそうそう。
で悪い感情がいつまででもね、1週間も2週間も続いてしまうということになっちゃうわけです。だからそれを一旦片付けるだけでいいんです。一旦片付けることによって自分の、ね、心の中に起きてしまった感情をもう一回引っ込めることができるんです、ね、起きてしまった感情ね、それを自分の中に引っ込めるためにしまうんです。そうそうそうそう、
熱くなりっぱなしだもんね。
まあこれからね、今こういう話をしたのはなぜかというと、もうすぐ終わるじゃないですか、うん、ね、農繁期も終わって、うん、これからね、いろんな意味でね、整理ができる時期、そして定位範囲がね実践できる時期、そしてもう確定申告とか書くとなったら書類を広げるじゃないですか。その時に思い出してほしいんです、うん、ね、広げたものを片付ける、
で、
そうそう、ご飯食べて、ねえ、寝る時にも片付けてくださいよ。明日の朝もやるからっていうことで出しっぱなしにしないで。
して寝るんだ
よ。そうそうそうそう。また起きたらやるとかじゃなくて、
もう2週間ぐらいかかるからね。
そうそうそうそうそう。
それやるんだ。
はい。それをこう出しっぱなしに。
からもう総動員で広げといて。
そうそうそうそうそうそう。それを一旦寝る前に片付けて休むと。
要するにその
そうそう
けじめがついて
る。そうけじめね、けじめけじめ。
いつまでも、まあ、それをやらなきゃならんって思って。
そうそうそうそうそう。ね、そう一旦こう今日が終わるときにはけじめをつけて終わらせるんです。区切りがいいところで終わると。で次の日また広げたらいいんです。でまた途中であったならば一旦片付けて、そして食事に向かうんです。ね。だってけじめがついてないとね、こう出しっぱなしの状態がブワーって出しっぱなしになってね。で心としてはまた明日もやるからとかってなるんです。これね、わかります。わかります。
こうやって広げてを、まあ、こう閉じて、このぐらいはして、このぐらいはして、こうやって、まあ、この頃はするよ、何にはなったけどね。
はい。
少し余裕が出てきた。
少し余裕が出てきたんですよ。少しこう欲望がね、断ち切れるようになってきた。
なんかね、
そうそうそうそう。
できてるような気がする。
それ寝る前とご飯を食べるときは、
ご飯食べるときはまだ広げてる。
広げちゃうんですか。じゃあ、まあ。
どうしよう。
ね、これからはご飯を食べるときはそういうふうにし、ね、していいですけど、うんうん、寝るときは
しっかり
しまってくださいいただいた方がいいですね。もし誰かが触ってね、やっぱりなくなってしまうと大変なことです、う
ん、まあまあそれもあるね、
はい、だからやっぱり寝る前はきちっとねけじめをつけて一旦終わらしてから次にね移ると、こういうねけじめをつけるってことが大事ですね。
事務所あたりでね、これやっぱりやっててさ、昼食べに行くとこうやって揚げそのままいくやついるの、うん、そしたらね、これやっぱりうるさく言われたもんね、あ、うん、その部外者が入ってきて見る場合のある人、
うんうん、
だから必ず1週間つける
って、ね、そうそうそう、一回閉めてやってくださいと、
うん、会社の秘密ってい
うか、うん、場合もあるからね、
困る
のもある
から、うん、もうやっぱりこう、うん、
そうそう、
任されてね、
結構
そうそう、もう本当ぐちゃぐちゃな人はね、本当にぐちゃぐちゃなんですよ、
うん、
でそうじゃなくてもうそれを習慣化させるんです、うん、で特にね大事なのは寝る前に一旦片付けてから寝る、
だけど物書き大抵はそこから
自分うわーってなってるのに一回片付けて寝るんです、うん、そう一旦片付けてからね、
そういうのを続けるといいものはできない。
そうそうそう。それで一回片付けると仕事のね能率が早くなりますから、うん。出しっぱなしにした方が早くできるような気がするけど、うん、実はねもう心があっちこっちね飛んでしまってね集中できないの。
こ、うん、んなすぐかってあれもせんだ
な。あれもしなきゃこの島やいないってね、なるんです、うん。だから一旦切った方がね早く終わるんです。同じ仕事が。
うん、
こんな片付け
ついてない、
はい、
けじめが、
そう、けじめをつける、つけるので、けじめをつけることによって一つの仕事が早く終わるようになります。そう、それ集中できるから、だから一旦全部片付けるっていう習慣を身につけてほしい。
集中ができないから、あの、なんだ、そのは、は、そうそう、はばかしくいかない。
そうです、あっちこうでやってそわそわしたりね、座ったりして、ああ、でもなとかいうふうになって、
ガチが飛んでる。
そうそうそう、で結局全然進まない。
だらだらしてる時間
が、そうそうそうそう、うん、
はあ、
そう。
こういうことがね、ちゃんとその仏教のあれの、
これ仏教ですよ、仏教ですよ。
初めて今日知ったけどさ、うん、
はい、これは仏教です。
うん、心を、ね、安定させる。
そう、心を安定していく、うん、煩悩から離れていく、うん、自分の心をね、コントロールしていく、セルフコントロールの練習なんです。うん、だこういうことができるようになると、自分の心を自分でコントロールできるようになっていくんです。
だから、こういうことできなくてさ、南北五千歩引いとってもなかなか、
あ、そうそう、こういうことができずに、うん、いくら説法を聞いていて も、うん、今日同じところをぐるぐるぐるぐる回ってるだけで進んでいかない。逆に言うと、これがきっちりできるようになると、うん、この先が見えるんです、うん、先のことが見えるようになってきます。だから仏法っていうのはね、教えたことをいかに真面目に実践していくかなんです、うん、真面目に実践すればどんどんと先が進めるし、うん、それをバカにして実践しないとですね、同じところをぐるぐるぐるぐる回ってるだけでね、何にもこう変わらない、うん、そう、はい、これはね、特に大事な部分です、うん、こう常に心がけてほしいことなんです。はい、これが実践できるようになると相当変わります。例えばこれができるようになるとね、仕事で言うなら仕事がうまくいくようになる、仕事で評価されるようになる、みんなから信頼されるようになる、尊敬されるようになる、認められるようになるんですよ。素晴らしいでしょ、ね、いいことづくめです。でそこで、なんでこんなに変わったのって聞かれた時に初めて言えるじゃないですか、仏法ですよ。
そうですね、
そうか、仏法ってこんな風に人間を変えていくんですね、とこう言えるじゃないですか、ね、えやっぱりいい風に変わっていかないとさ、聞いてもらえないじゃないですか、仏法伝えたいんだよとか思っててもね、なんか、あ、全然あの人パッとしないねっていう状態だったらね、いや仏法聞いてみませんかって言っても、じゃあ仏法聞いたらどう変わるのと、うん、いや仏法聞いたら幸せになれるよって、あなた幸せになったのと、いやまだねじゃあね、なかなか聞いてもらえませんよ、ね、これね、実践できるようになったら自分も変わるし、人に実践してもらったら人も変わるんです、うん、
自信を持って人に話して、
そうそうそう、
ね、
はい、
変わるよね、
そう、とっても大事です。人間として生きていくために必要なことなんです、うん、ね、まあ、これからの時期にっていうことで、やっぱ時期を見てね、皆さんにお伝えしたわけで、これから秋になってね、
20代で聞いてるか
な20代で聞いてたら全然違ってました
ね。いやいや、あの、
こんな生活に、
この季節に私のあれを冬に聞いた、1月か2月、
そうですよ、だから
も
う、そう、1月
で少しはやっぱりやるようには、
う
ん、
そうそうそう、
気をつけては気をつけるようになった、
はい、
うん、ただ完璧にはできて、
そうそう、まあ、定期的に聞くとね、うん、いいですよね。
でも本当にまたすごく素晴らしい、
そうそうそう、
はい、
やっぱり長い間の悪い習慣がまた元に戻しそうになるから、
そうそうそう、まあできそうな仏法を教えてもらって、できそうなことから手をつけていかないとね、
そうです、 これできそうでしょ、開けたら閉める、ね、使ったら片付ける、
それ
出したら閉まる、
ちゃんとできないんだ
そうそうそう、
できそうなんだけど、
できそうだけどできないんだ、そうそうそう、
これもなんかこうあのね、使ったら片付けるっていう、開けたら閉めるのはもちろんだけど、それができてないようだけど、やっぱり使ったら片付けた、はい、片付ける、出したら閉まるっていうこと、
うん、
だいぶこうね、
そうそう、これをね徹底してやって
直して道具出して使ったら、はい、必ず
そういったん
戻しに置いとかないと、
そうそう、
妻のまた別な人が使うときに、はい、あそこにあったはずなのにないぞっていうふうになる、
そうそうそうそう、
少しはね気をつけてはいるようにはなった、
はい、素晴らしいこと
少し、
ぜひですねこれからも続けていただきたいなと、こういうふうに思いますね、はい、そういうことで、これでなんか正直になれそうでしょこの2つができたら、
できる、
自分に自信がつくからね、
はい、
できれば、
できれば、はい、じゃあ終わりたいと思います、はい。